マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第352回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第352回目の配信になります。実は今回テイク2です、これ。一回全部喋り終わったんですけど、なんか全然まとまりがなくてですね。いや、じゃあ今喋り直したからってまとまりがあるかっていうと非常に微妙なんですけども、2度目の収録になっています。ですね、まず皆さんにねご報告したいことがありまして、マイクロソフトの MVP、 マイクロソフトが、こういった技術や情報発信する人たちに対して表彰するという、アワードの制度なんですが、このマイクロソフトの MVP、 この10月1日でですね、7度目の再受賞ということで受賞いただきました。カテゴリーはですね、 Windows and Devices for IT ということで、まあ、マイクロソフトのこの Windows だとか、まあ、デバイスになるとね、まあ、Surface だとかっていう話もなってくると思うんですが、まあ、そこらの IT プロ系の受賞ということで受賞いただきました。まあ、この後また1年間 MVP としてですね活動させていただきます。主にどういった活動かっていうと、ポッドキャスト番組の配信とかですね、あとドットネットロボ勉強会でのコミュニティの活動ということで、実際マイクロソフトのセミナルを使わせてもらって登壇したりとか、あとそういうスタッフの活動をしたりとかですね、まあ、そういうことに対してマイクロソフトの方で表彰されたということになります。もちろんこれ皆さんにね聞いていただいたり、勉強会に足を運んでくださる皆さんのおかげでですね、この活動を成り立っておりますので、まさにこの受賞、この番組を聞いていただいている、ね、皆さんのおかげだと思っております。本当にどうもありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。さて、そんなところなんですが、それともう一つですね、先週お話ししました、デスクトップアップコンバーターという、まあ、Windows のデスクトップアプリを UWP ユニバーサル Windows プラットフォームで動かす、まあ、インストールして、ストアからダウンロードして使うことができる、そういう変換するソフトがありますという話をさせてもらったんですが、まあ、実際これ使っているソフトがいくつかありまして、有名どころでですね、ブログを書くソフト、オープンライブライターっていう、これもですねデスクトップアップコンバーターを使って、今まではウェブサイトからダウンロードしてインストーラーでインストールしてたんですが、ストアからですねダウンロードしてインストールすることができるようになりました。まあ、中身はね、オープンライブライターそのままなんですが、まあ、こんな形でですね、Windows Store にからダウンロードするっていうやり方がね、どんどん普及していくんじゃないかなと思ってます。さて、では今回の本題なんですが、Microsoft のウェブブラウザ、Microsoft Edge、これについてのお話をさせていただきたいと思います。何回か前にですね、346回目だったかな、 Windows 10のアニバーサリーアップデートの話をした時だったと思うんですけども、マイクロソフトの Windows 10にはいくつかのブラウザが使えます。で、 Edge と Internet Explorer というのが標準で入ってて、さらにその Firefox だとか Chrome とかですね、そういったウェブブラウザもインストールできるんですが、いろんなウェブブラウザが入ってるんで、そのそれぞれのブラウザでですね、いろんなページ開いてしまって、どれがどれだか分からなくなってしまったことが良かったんですね。もうそういうのもあって、じゃあブラウザは Edge 1本だけでやってみるかと、よほどの理由がない限り Edge 以外は使わないってことをしばらくやってみて、不便かどうかってことを試してみたいっていうことをですねお話したと思います。で、こうやって言ってもね、 Edge が全部対応してるかっていうと、まだ銀行系はインターネットエクスプローラーっていうことになってますね。そこだけですね、インターネットエクスプローラーを使ったんですが、それ以外はまあかなり限定してですね、エッジだけを使ってやってみました。で、何かそこで不便を感じますかっていうのがありますかっていうのを調べたかったんですが、まあ、結論から言うとですね、今ほとんど不便ないです。もともとね、ウェブだってウェブブラウザによってそんな違いがあるわけじゃなくて、あくまでもその中身の話なんで、Mac ユーザーの方が、あれ、サファリしか使ってないと思うんですが、それと同じような感じでですね、もうエッジ1本だけという感じで使っています。でも結構いけるじゃんと思ってたんですが、その中でですね、一つだけ、 ちょっと不満に思ったところがあって、テキストを選択して右クリックして Google で検索っていうのがですねできないんですよ。で実際今 Edge でどうやるかというと、テキストを選択して右クリックするとコルタナに質問っていうことで、これ開くとですねコルタナの方で答えてくれる、まあ実際は Bing で検索した結果を出してくれるんですけども、それ以外のことができなくてですね、あのエッジのそのフィードバックにも右クリックして Google で検索っていうのをやらせて、あのサポートしてくれっていうことを皆さん書かれてまして、まあね、まあ、Google か Bing かって話はあるんですけどもね、やっぱり Google ってやっぱりそこ強力ですから、あの Google で検索したいってことよくあるんでね、そこ欲しいなと思ってまして、でそこだけがちょっと残念ですねってことをね、あのことをですね、まあ、Facebook でも書いてたんですが、そこの Facebook で書いてた時にあのマイクロソフトのエヴァンジェリストのモネさんっていう方がですね、いや拡張機能使えば作れるよっていう話をしていただきまして、まああの作り方とか、あとは沢谷舞希さんという方がですね、まずはこれがインサイダープレビューの頃からこのエッジの拡張機能を使って、まあ、一例として右クリックして Google で検索っていうのができますよということで、あの記事を書かれてまして、そちらもね参考にさせていただきました。でそこら辺のね拡張機能を追加してみたってことをですね今回やってみました。でこの拡張機能っていうのは、あの Google の Chrome でいうと拡張機能っていろいろあると思うんですが、それとですねほぼ同じようなやり方でエッジにも機能拡張ができるようになっています。というかですねこのエッジに関してはもう Google と同じように使えますっていうことになってまして、で Google の拡張機能っていうのはほとんどちょっと書き換えるだけでですねエッジに乗っけることができます。でこれ具体的にこれどういったことをするかというとですね、いくつかファイルを用意するんですね。これマニフェストファイルというやつと JavaScript で書いた、実際の処理のプログラム部分っていうのを用意します。でこのマニフェストファイルというのも基本的に Chrome で使っているマニフェストファイル、まあ、これがほとんどそのまま使いまして、まあ、Edge の場合は最低限オプションとなっているこの項目は追加してくださいっていうのがあって、ちょっと書き加えなきゃいけないところあるんですが、それもちょっと書き換えてですね、あとあの JavaScript のプログラムも、Chrome.なんとかっていう書いてあるところをブラウザー .なんとかっていうところにですね書き換えるだけでそのまま動かすことができます。で今回はその Google で検索するっていう、まあすごくね短いプログラムだったんですけど、まあ、2箇所書き換えただけで Google で使ってるような、プログラムをですね、Edge の方で動かすことができるようになりました。まあ、具体的にやるとしたのはテキストを選択した状態で右クリックしたらという条件で Google で検索っていうのがですねメニューに出てくる。でさらにそれを選択すると Google の画面に行ってその選択した文字列を検索した結果を出してくれるっていうものなんですが、まあ、そういった条件で出してくれるっていうのを作りました。で先ほど言いましたそのマニフェストファイルっていうのはそのコンテキストメニューですね、まあ、右クリックして出てくるメニューに対して追加しますっていうのと、でそれに対する JavaScript のファイルはこれですっていうふうに指定をするところ で一方その指定された JavaScript のファイルでは指定した文字列を、Google の URL にくっつけて別画面で表示させてねとかね、そういったことができるように、プログラムが書いてあります。テスト版の時とはですねちょっと状況が違ってたんで、私もいろいろ調べながら動かすようにしてちょっと改造してですね、結論から言うと、右クリックしてテキストを選択して右クリックして Google で検索っていうのがねできるようになりました。まだこれストアに登録をされてないんで、自分で作ったプログラム、あの拡張機能を動かすためには Edge を開発者モードっていうのにして、でさらにその拡張機能を開いてファイルから取り込みっていうことで機能拡張するっていうことになるんですが、まあ、ちょっと自分でねそこだけ試しに作ってみるとですね結構簡単に動いてしまった。まあ、調整でいろいろ苦労したところはあるんですが、動かすことができましたんで、まあ、こんな感じでですね、このブラウザの機能の拡張っていうのも、割と簡単にできるのかなと、そのふうに思いました。まあ、ここら辺の話はですね、どうしようかな、ドットネットラボの方で実際こうスライド使って説明する機会があれば、 どうしようか、今月10月の勉強会やりますかね、これ、うん、あのちょっとお話をね、あの詳しいところはしたいなと思ってますんで。で、あのこれ API いろいろあるんですが、ほとんどもう Google も Firefox もですね、結構こう共通化されてるところがあって、API これですよってこと、ほとんど同じように作ることができます。で、今は右クリックして表示っていうのありましたけど、あのいろんな機能に対して、機能拡張できるのでね、窓口が API として用意されてますんで、かなりね、こう、機能強化ってね、できるかなと、そのふうに思っています。久々にあのビジュアルスタジオコードを広げてですね、JavaScript、あの、いろんなファイルをいじってですね、動かすことができましたんで、今回ちょっと久々に楽しかったなと思っています。まあ、そういったところでですね、このマイクロソフトのエッジ、機能拡張でいろんなことができるんだし、それほど難しくないんで、まあ、ぜひね、挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思っています。で、この機能拡張のところなんですが、まだですね、基本的にストアからダウンロードして使うようになってるんですが、まあ、前もちょっとお話したかと思うんですが、まだ、それほど多くないんですが、いくつか出ています。まあ、マウスジェスチャーとかですね、それをインストールして右クリックしてそのままドラッグして、例えば左側に移動させると前のページ、右側に移動させると次のページとか、あと山形にこう動かすとページの一番トップに行ったりとかですね、あと一番下に移動させたりとかですね、そんなスクロールさせたりとかですね、そんなことをやってくれるジェスチャー機能、あとは選択した文字列を右クリックして翻訳ということで、これマイクロソフトのトランスレーター使ってるんですけど、そういった翻訳する機能だとかですね、あとは現在開いてるウェブ画面のワンノートへの取り込み、これワンノートウェブクリッパーというあります。で、それのエヴァノート版のエヴァノートウェブクリッパーっていうのもありますんで、まあそんなところもあってですね、結構面白いなっていう感じになりますんで、あのエッジを使いの方、画面右上のですね、点が3つ並んでるところですね、ちょんちょんちょんと、でそれクリックしてメニューの一番下から3番目にですね、拡張機能ってありますん でそこにもすでに入ってるものがあるんですが、ストアから拡張機能を取得するっていうのを選びますと、まあ、今言ったようなソフトがですね、あの出てますんで、そのまま選択をしてストアのアプリをインストールするのと同じようにですね、インストールして使うことができます。あとオフィスオンラインの呼び出し機能とか、あとセーブトゥポケットってね、これポケットっていう、まあリードイトレーターですか、まあ、あとはリーディングリストみたいな、まあ、後で読むっていうブックマークですね、これを使うためのソフト、このポケットっていうのは、まあ、こちらで保存すると、あと iPhone のアプリのポケットとか、そちらの方のでそのウェブのブックマークしたことやつを後で iPhone でも読めるとかですね、そういったことも使えますんで、私は今そこら辺を入れています。ここら辺はですね、どんどんこう充実していくとね、このエッジも面白くなっていくんじゃないかなと思っています。はい、以上マイクロソフトエッジの拡張機能についてお話をさせていただきました。はい、第352回目はマイクロソフトエッジの拡張機能についてお話をさせていただきました。ここまで押してるんだから、もっとソフトを出してくれてもいいなと思うんですけど、うん、これだったらでも気軽に作れるから、自分でもちょっと出してみたいなっていう感じがしますね。で、この今言った右クリックして Google で検索っていうのね、誰も出してないんで、これ出しちゃっていいのかな、ね、ちょっと考えてみたいと思います。まあ、それでですね、まあ、この前からお話してるあの次期シルクノートパソコンの件なんですけど、今でもいろいろ情報集めてまして、一部のメーカーでですね、ちょっとサポート体制が悪いってところがあるっていうのは聞いたりして、まあそういった情報もいろいろ入ってくるんで、どうしようかなと今悩んでるところです。まあ、あの今月末ぐらいになると MacBook Pro が本当にあの発表されるんじゃないかって噂が流れてますし、あとね、今月いっぱいですね、サーフェスブックのキャッシュバックが、今月いっぱいなんでね、どうしようかなというのと、いやいや出せるお金がないんだったらそれも我慢するが、 しかないんでね、そこら辺どうしようかなっていうことをね、まだ考えてるとこです。まあね、悩むとこもまた楽しんで、いろいろ検討していきたいと思います。いろいろ皆さんにも意見いただきまして、デルの XP スいいよとかね、あとデルはサポートいいよとかね、そういう話も聞きますね。実際私もお店でデルの XPS とか、あと HP の薄いマシンとかも見てますんで、そこら辺もですね、合わせてちょっとこの番組でお話できればいいかなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。